お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからハガイ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はハガイ書1章8節から14節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書ハガイ書1章の学びをしていますが、1章の8節、山に登り木を運んできて宮を建てよ。そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そう。主は仰せられる。神様はイスラエルの人々に宮を建てるために額に汗して仕事をするように命じておられます。神様の奇跡は、あなたが信仰によって具体的に行動を起こし労働をする中に起こってくるものなのです。ですから私たちは腕まくりをし、今日神様のために私たちのすべき具体的な仕事に精を出すべきなのです。あまりにも多くの人が祈るだけで何もせず、ただ物事を傍観しているのではないでしょうか。今はスポーツ観戦が非常に人気の的です。人々はとても興奮してスポーツを観戦します。残念ながらクリスチャンの中にも何もせず、ただ座席に座ったまま物事を傍観しているだけの人もいます。彼らは座って誰か他の人が働くのをただ見ることを好んでいます。それに引き換え、多くの牧師たちは死ぬほど忙しく働いています。彼らは自分の会衆の中のすべての病気の人たちを訪問するように求められます。また彼らはすべての事務的な仕事をしなければなりません。またすべての細々とした奉仕を監督することを期待されています。これを聞いているあなたはどうでしょうか。あなたは自分の教会の牧師の代わりに事務的な奉仕をしているでしょうか。街道の掃除やその他の奉仕を率先してやっているでしょうか。またあなたは病気の人を見舞っておられるでしょうか。すべての奉仕を牧師任せにしてはいけません。教会の奉仕はすべての人が少しずつ担うべきものなのです。また牧師は会衆の一人一人が具体的な奉仕に関われるように訓練をすべきです。牧師がすべてのことをすべきではありません。教会の仕事はみんなで分け合わなければならないのです。またミニストリーの主にはただほんの数人の上にのみのしかかってはならないのです。もしあなたが教会の一員であるなら、あなたは何かの奉仕をしなければなりません。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が安守礼を受けた後、最初に牧師になったのは自分が育った母教会でした。ある朝、一人の執事が私と話をするために特別に書斎にやってきました。彼は次のように言いました。バーノン、僕は人前で祈ることができない。なぜだかはわからないが、できないんだ。 実際のところ、僕は人前で話をすることもできない。人前で話すようにとか祈るようにと僕を指名しないでほしいんだ。さもないと僕は君に恥をかかせるし、僕自身も恥をかくことになる。僕はこのどちらも人前ではできないし、その弱さを克服することはできないように思える。彼は話しながら目に涙を浮かべていました。それから彼は次のように付け加えました。でもいつでも教会の中で何かしなければならないとき、電球が切れて変えなければならないとか、教会の屋根を吹き替えなければならないとか、そのようなときには僕を呼んでほしい。喜んでやるからね。そのようなことがあって以来、もし教会に何かの修理が必要なときには、私はいつも彼に電話をしました。すると彼は時には1時間以内に何人もの人たちと共に教会に集まってくれました。このことを通して私は彼が教会の中でなくてはならないメンバーの一人であるということを学びました。彼はハガイのようでした。彼はすぐに仕事に取り掛かる必要のあることを黙々と率先してやるのが何よりも大事なのだと考えている人物でした。しばしば私はゲストスピーカーや他の人たちが、この教会は確かによく維持されていますね、礼拝するためにはとても素敵な場所ですよというのを耳にしました。その教会がとても素敵に見えたのは、まさに彼の忠実な奉仕のおかげなのです。確かに彼は人前で祈ることはできませんでした。しかし私は彼が人前で祈ることができなかったことを神様に感謝します。なんならほとんどの教会では人前で祈ることが大好きな人たちが多すぎるからです。私たちには人の目につかないところで働く人々も必要なのです。実際、ハガイ書は神様の御言葉の中にあるには単純すぎるような気がします。ハガイは人々に次のような単純な説教をしました。山に登っていきなさい。木を運んできなさい。そして彼は宮を建てなさいと言いました。これが神様からのイスラエルの人々に対する単純な指示でした。そしてさらに神様はなぜ今イスラエルの人々がこのような困難に直面しているのかを説明されます。ハガイ書一章の九節。あなた方は多くを期待したが、見よ、わずかであった。あなた方が家に持ち帰ったとき、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜか。万軍の主の見告げ。それは廃墟となった私の宮のためだ。あなた方が皆、自分の家のために走り回っていたからだ。あなた方が皆自分の家のために走り回っていたからだとは、彼らが自分たち自身の利益を図って自分たちの家を建てていた、その自己中心的な熱意を物語っています。彼らはなぜこれらすべての困難が自分たちにやってきたのかといぶかっていました。そして彼らは干ばつや不作の原因はただ環境のせいなのだと思っていました。でも神様は彼らに次のように言われました。私が干ばつを起こしたのだ。そのことを知ってほしい。あなた方がさまざまな企てをしても、それが成功しないように、それも私がそのように取り計らったのだ。 今なぜ私がそのようにしたかを教えよう。それはすべての人が自分の家の改良工事をしているのにもかかわらず、私を礼拝するための私の家を荒れたままにしているからだ。ハガイ書のメッセージと同じように、神様を第一にすべきことを主イエスは次のように強調しました。そしてそのことは、いつの時代であっても私たちが神様から祝福をいただくための偉大な原則なのです。マタイの福音書6章の33節。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。私たちの生活の中で、神様が第一にされるとき、他のすべてのことは、おのずとうまくいくのです。ところが、この真理はあまりにも単純なので、私たちはこのことを忘れがちなのです。ハガイ書一章の十節。それゆえ天はあなた方のために露を降らすことをやめ、地は産物を差し止めた。当然、雨が降らなければ収穫はありませんでした。小麦も大麦も育たず、ブドウは実をならせません。神様は、私が天の蛇口を閉めたのだ。私があなた方に水を与えなかったのだと言われます。現代私たちはそのように解釈することはありません。私たちは機械的な社会、あるいはデジタル化した時代に生きているので、自分たちの問題を、誰かが何かのボタンを押し損なったか、あるいは間違ったボタンを押したせいだ、などと考えます。ところが神様は次のように思っておられるのではないでしょうか。今あなたが直面している問題の背後に私がいるのではないかと思ったことはないのか。私はあなたの注目をこの世のものから私に向けようとしているのだということに気づいたことは一度もないのか。さて、神様はイスラエルの上にやってきたこれらすべての試練の責任を取られていることに注目してください。ハガイ書一章の11節。私はまた、地にも山々にも穀物にも新しいブドウ酒にも油にも、地が生やすものにも人にも家畜にも、手によるすべての勤労の身にも、日照りを呼び寄せた。神様は彼らに、物質的な祝福はあなた方に与えられなかった。なんなら私がそれを差し控えたからだ。すべては私に責任があるのだよ、と言っておられます。何かが起きると、私たちはまず、最初に警察のせいにする傾向があります。警察がもっと警戒しているべきだったというわけです。その後私たちは市長のせいにし、今度は政府のせいにし、そして最後は大統領か首相のせいにします。はっきり言ってこれらすべてのものが有罪である場合もありますが、でもあなたは自分のせいではないかと思ったことはないでしょうか。私たちはよく世界の状況を人間と機械のせいにしますが、そのすべてを起こるようにされたのは神様なのです。神様はイスラエルにご自分に責任があると言われました。でも神様はそれがなぜであるのかということも彼らに語られました。それは彼らが不信仰のゆえに神様をおろそかにしたからなのです。ご覧のように私たちの問題の解決は、 とても単純なのです。私たちは新しいやり方、新しい機会、新しい人材を取り入れれば、問題は解決するのだと考えがちです。しかし本質的な問題は、私たちが神様とどのような関係にあるかということなのです。私たちの問題が本当は何であるのか、誰が原因なのか、そしてどのようにすれば解決できるのか、正しく認識しなければならないのです。さて、ハガイは神様がイスラエルの民にされたチャレンジに対する応答がどうであったかを教えてくれます。ハガイ書1章の12節。そこで、シアルティエルの子、ゼルバベルとエホサダクの子、大祭司ヨシュアと、民のすべての残りの者とは、彼らの神、主の御声と、また彼らの神、主が使わされた預言者ハガイの言葉とに聞き従った。民は主の前で恐れた。ゼルバベルは総督、ヨシュアは大祭司。民のすべての残りの者は、バビロン捕囚からイスラエルの地に帰ってきた人々を指しています。彼らは二つのことをしました。まず第一に彼らは神様に聞き従いました。第一サムエル記15章の22節で預言者サムエルが不従順な王に言ったように、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝るのです。そして使徒ヨハネは次のように言いました。第一ヨハネ一章の七節。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。お分かりのように、私たちは神様の御言葉の光の中を歩まなければなりません。そうすれば御言葉が私たちを謙遜にし、私たちの失敗を示してくれます。私たちのうちのとても多くの者が失敗を指摘されることを好みません。でももし私たちが自分たちの失敗を認識し、処理するなら、イエス・キリストの血潮が私たちを罪から清め続けてくださり、私たちは神様と交わりを持つようになることができるのです。二つ目のことは、彼らは神様を恐れました。箴言の著者は、箴言九章の十節で、主を恐れることは知恵の始めであると言っています。リーダーであるゼルバベルとヨシュアが神様に従ったことが最初に言及されているのはとても意味深いことです。今日私たちの国々に必要とされているのは神様に従順に従うところの敬虔なリーダーたちです。英国の有名な政治家であったウィリアム・グラッドストンはある時、偉大な政治家の印は何ですか？と尋ねられたとき、彼は、偉大な政治家とは、神様がこの先50年、どの方向に動いておられるかを知っている人物だ、と返事をしました。どうでしょうか、私たちには、神様が15分先にどの方向に動いておられるかを知っているリーダーすらいないようです。私たちには本当に神様を知っており、神様に導かれているリーダーがどれほど必要なことでしょうか。さて、彼らが神様に従い、神様を恐れたとき、彼らは次のような素晴らしいメッセージを神様からいただきました。ハガイ書一章の13節。 その時主の使いハガイは主から使命を受けて民にこう言った。私はあなた方と共にいる主の見つげ。神様は私はあなた方と共にいると言われます。これは何という慰めに満ちたメッセージでしょうか。主イエスもご自分の弟子たちに次のように約束されています。マタイ28章の19節から20節。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け、また、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように、彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。神様は何もしないでそこに座ったままでいるその場所にあなたと共におられるとは約束されませんでした。神様はあなたが神様の御心に従うときにあなたと共におられると言われたのです。あなたが神様に従う場所があなたの祝福と交わりの場所なのです。あなたにとってそれ以上に素晴らしい場所はありません。さて、神様からメッセージを聞いてリーダーたちが熱心に仕事に取り掛かったことに注目してください。ハガイ書1章の14節。主はシュワルティエルの子、ユダの総督ゼルバベルの心と、エホサダクの子、大祭司ヨシュアの心と、民のすべての残りの者の心とを奮い立たせたので、彼らは彼らの神、万軍の主の宮に行って仕事に取り掛かった。その国のリーダーが率先して公の活動をしているということを目にするのはとても重要なことです。ゼルバベルは民間のリーダーである総督でした。彼は王族の家系にあり、シュルアルティエルの息子でした。シュルアルティエルという名前は祈りのうちに神様に求めるという意味です。ヨシュアは大祭司で、エホサダクの息子でした。エホサダクは、バビロンが侵略していた時の大祭司でした。ここに私たちは、民間と宗教的なリーダーたちが、民と協力して、主の仕事を行っているのを目にするのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は宮を建造せよとの命令というテーマで、ハガイ書1章8節から14節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。